生き生きライフ、生き生き長寿。この番組は医療と介護と建築の長寿メディカル株式会社の提供でお送りします。
こんにちは。生き生きライフ、生き生き長寿、始まりました。担当させていただく島と申します。
こんにちは、川上陽子です。島さん、緊張してます？
そうですね、誰も見てないのでだいぶ赤くなってますね。
ラジオなんでね、はい、なかなかお見せできないっていうか、見えなくてその方が良かったのか、
見られない方が良かったです ね、 ね、
はい、長寿メディカル株式会社介護事業部の部長さんの、ね、はい、柴博和さん、はい、と一緒に、もう今日からなんですもんね。
そうです、はい、今日から新しい番組として川上さんと担当させていただきます、うん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい。何分初めての番組なので、どういう内容なのかなっていう、簡単にでいいんですけど、ちょっと教えていただけるといいかなと、
はいはい、番組名通りで、生き生きライフ、生き生き長寿と、長寿を喜べる番組にまずしたいというところが大事なところ、うん、で、医療、介護、建築、そのような多岐にわたった話を、介護っていうことを中心にお話しできればなと思っております。はい、何分、医療介護すごく難しい案件なので、うん、そういうものを簡単に、皆さんにお教えできればなと。
今のこの時代には本当にこうぴったりっていうか、多分欲しい情報がたくさんあると思うんですよね。
そうですね、相談、いろいろ私も相談員してて受けるんですけども、うん、やはり皆さん難しいと一言でやはりおっしゃる一般の方が多いので、その中でこのようなラジオを使って簡単に皆さんにお伝えできればなと思っております。
はい、医療介護まではいいんですけど、はい、建築ってきましたよね、今一つ、はい、建築っていうのが、はい、建築って皆さんも思ったと思うんですけども、はい、ここもすごい興味があるところなんですけど、
ありがとうございます、ね、今後建築の担当の者をゲストで呼んで、
そうです、
この真相に迫れればなと思っております。
はい、楽しみですけれど、はい、これからまた末永くよろしくお願いします。
こちらこそお願いします。それでは、生き生きライフ、生き生き長寿、番組が始まって、ね、皆さん私のこと知らないと思いますので、はい、自己紹介をさせていただければなと。
志麻、ね、はい、さん、ラジオ初めてです？
そうですね、すごく初めてですね。
多分ね、上手っていうか喋り慣れてるなと思って聞いてる人はいらっしゃると思うんですけど、どういう人かって言われると、昔そういう仕事してたとか、
そうですね、
好きで喋ってたとか、
ちょっといろいろ聞いてる人もいらっしゃると思うので、前歴は差し控えさせていただいてそうですね、そうですね、今までの職歴がちょっと生きてるのかなと、
あ、そうなんですか、
はい、おかげさまで、
ね、
はい、よかったです。
なんかそうなのかなってちょっと思っちゃいましたけど、ここからの話は今現在の話ですね。
はい、そうですね、過去の話はもう捨てて今の話にしていただ
いて捨てなくていいんですけど、
そうですね、はい、私今長寿メディカル株式会社というところに所属しておりまして、介護部門、福祉の事業ですね、はい、福祉の事業を総合的に今管理させていただいてる、担当させていただいてるっていう次第です。役職はすごく部長みたいな、
そうなんです、
重々しい感じになってるんですけども、はい、まあ、私の福祉を初めて現場から今積み上げてきたんですけども、上に立つものは下のことを知ってないといけないっていう私の思いがあるので、現場もしっかり今も入ってます。現場も入って、そういう実務的なとこも事務的なとこも全部やると。
全部
全部やりますね。全部やります。
全部やる、
はい、全部。それは皆さんのご協力の賜物なので、 ここであの職員の皆様に感謝申し上げる次第なんですけども
皆さん聞いてますよ。
ありがとう、あの聞くって言ってたのでね
はい、よかった。
そうなんです。
全部って一言で言いますけど、
そうなんです、
全部って言っても、まあ、たくさんいろんなものがありますよね。
そうですね、とはいえ今お仕事の内容、うん、まあ、現場ですね、現場の普通の介護のお仕事ですよね、うん、一緒にお部屋までお連れしたりとか、うん、例えば排泄の介助をしたりとか、うん、買い物の支援をしたりとか、もう全部してます。
そうなんですよ、島田さん、はい、そのね、はあ、介護って言っても、はい、どこまでがその介護の部分に、うん、ね、まあ、お仕事として携わってると、どこまで当たるのかとかね、はい、思うんですよね。
介護っていうのは、うん、あの現場で働いている方々以外に介護と言われるのが、事務も介護ですよね。介護事務っていうのもあります、うん、事務職もあります。
あ、そうなんですか、はい、あります。
もちろん
介護事務、
そうです、事務もしなくちゃいけない、うん、介護っていうのはやっぱり行政の管轄っていうことが色濃くありますので、事務がちゃんとできてないと、しっかりした施設運営っていうのはできないっていうことにはなってます。
なんかもうね、介護って聞くと直接なんかこ、
そう、いや、そうそうそう、
事務の関係はないんですよ。
直接その対象である利用者様に、 あと触れたりとか、うん、お買い物、先ほど言ったようにお買い物行ったりとかっていうのは全てではなくて、うん、事務も全て含めての介護なので、事務員さんがいなくても介護っていうのは成立しないっていうのが介護ですよね。だからなかなか身体に触れない介護なので、見えないとこで事務されたりもしてるんですけど、でもそれも一括りでご利用さんを支える介護っていう形で考えてもらえばいいのかなと。
そうなんですね、うん、ですね。
なかなか現場に私もずっといた時はそれ感じられなかったんですけども、やはりあのいろいろな方と関わったり、いろんな仕事をさせていただく中で、やはり事務をされている方もすごく大変なんだなと、自分でやっててよく感じると、はあ、もうしみじみと感じますそうなんです。
いや、広いですね、そう思うとね。
介護っていうのは本当福祉って言われる仕事はすごく幅広い、うん、なかなか一般の方が関わること以外の裏方さんっていうのはやっぱりいっぱいいらっしゃるので、うん、だから介護っていうと幅広くて、例えばおむつを納品してくれる業者さんもそうですし、介護っていう括りで言うと、
そうですよね、
そうです、うん、例えばお布団を持ってきてくれる業者さんもそうですし、皆さんが協力してくれて一つの介護っていうのは成立するので、介護っていうと、うん、すごく表現が難しいんですけど、
なんかその肉体労働ばっかり思っちゃって、結構なんかそっちばっかり言っちゃうんですけど、でもな、
そうですね、
ってことになるわけです
ね。そうですね、例えば事務で言うと、まあ、代表的なのはケアマネージャーさんとかね、計画を立てる人、
あ、
うん、直接介護には携わらなくてもケアマネージャーさんみたいにして、そうやって事務の大元の計画を立ててくれる人もいらっしゃると。それも福祉事業の一つなので、例えば車椅子を持ってきてくれる人も介護のお仕事、
うん、
直接ご利用さんに触らないですけども、そういう車椅子を段取りしてくれたり、ベッドを持ってきてくれたり、福祉用具対応っていう、そういう事業、それも介護のお仕事ですよね。裏方といったらあれなんですけども、福祉を動かしてくれるそういうプロの人っていうのも本当に私たちもすごく助かってるし、やっぱそういう介護っていうのはすごいなと思いますよね。
本当ですね、うん、また本当に例えばの話になるんですけど、うん、例えば、まあ、家族の中でその介護が必要になった人が出てきたと、うん、はいはい、そういう場合になって初めて気づく部分っていう、
今回この番組でお知らせしたいのが、結局そこにない知らないことっていうことがいっぱいあるんですよね。
ありますよ、川上特に知らないこと多いですよ。
便利グッズであったり、うん、こういう時にはこういう業者さん使った方がいいよとか、こういう助成制度を使った方がいいよっていうことを知らないことがいっぱいあります。いっぱいあるので、それを簡単にやっぱりお知らせするっていうことができないかなっていうのが、もともとこの番組を始めたスタートのコンセプトなので、
あの、まあ、介護って本当いろんな、まあ、あの分野もあるって今教えていただいたんですけど、はい、でも一言で大変な仕事っていう、それがすごい頭にあるんですよ。
やっぱりそのハンディキャップを負った方っていうのが、例えば体的なのか、うん、その例えば認知症と言われるものなのかっていうところで、その普通と言ったらちょっと語弊があるんですけども、その健常な方とやっぱり違う方を技術を持って介護をする、あのお世話差し上げるっていうことは、知らない世界を知ることはやっぱ怖いことで、怖いんですよね、やっぱり。 でやっぱそういうとこは本当は楽しんでできるんだっていうとこは私たち十分知ってますので、そういうとこもねこの番組でお知らせできるんじゃないかなと思ってて、
そうすると介護のイメージがなんか全然変わるんでしょうね。
全然違います、
うん、志麻さんって時間もあれなんですけど楽しみっていうと、楽しみって言っていいのか分かんないですけど、どういうところがあります？
これ私一つなんです、で一つで、分かってあげれることっていうですね、分かってあげれることって言葉的に言うと当たり前じゃない、分かるのって思うんですけど、さっき言ったその認知症であったり、例えば身体的に不自由な状態っていうのはその人にならないと分からないという前提条件があるんですけど、ただそれを例えばコミュニケーションであったり体の動作であったり、そういうもので相手のことを理解することが可能になる可能性があるということなんです。これはやってみて気づくこと、で私はよくそういうとこをやっぱり感じて、あんた分かってくれてありがとうねって言われたりとか、あんたのおかげでこれができるようになったわとか、誰も分かってくれんかったけどねとかっていうとこをすごく聞いたときに、ああこの仕事って本当にプロフェッショナルやなって自分で思いますもん
話し方聞いてるだけでよくわかりましたけど志麻さん、このお仕事されてどれぐらいですか？
今で11年、12年目。
自分の中で、はい、あこれだなって思ったのって何年目ぐらいですか？
やっぱ3年目ですね。私は早かったんですよ、多分3年目でくずくずしてあんまりいないんですけど、私もともと病院に勤めてたので、で病院でそういう本当時やっぱ厳しかったんですよ、すごく厳しくて、で、まあ、その時出会った看護師さん、ある看護師さんがいて、その人にそういうことを教えていただいた、今もつながりはあるんですけど、そういう出会いって大切やなと思います。はい、
そこは何でしょうね、
そういう人にいつ出会えるかと。
出会えない場合もあるのでしょうか？
でそのためにこの番組があるんじゃないですかとそういうことです。
なるほど、
そういうことです。はい、
さあ志麻さん、そろそろお別れの時間が来ました。本当あっという間だったんですけども、
はい、
ちょっとお問い合わせとか、はい、場所とかもちょっと教えていただけるといいかなと、
は
い、
そうですね、はい、小松市、はい、上小松町平41-1です、はい、場所をと分かりやすく言うと、小松警察署の正面見たら左斜め後ろで、6階建ての建物なんで、すごく高い建物なんですぐ分かると思いま す,
そうです、ね、まあ、ラジオ小松からものすごくよく見える場所にあるんですけど、
ものすごく絶景です
そこなのでまた、ね、はい、場所はそちらということで、はい、
電話番号が076122-0015です。
はい、はい、22-0015、はい、さあ初回でしたけれどいかがでした？
はい、意外と大丈夫でした ね,
ね本当に
意外と前歴が生きたのか、
そうですね、
そうですね、
前歴が気になるところですけれども、
それは多分ね1年後2年後にちょっと伸ばしていきたい、
なるほど、はい、ということでまたね来週よろしくお願いします。
はい、はい、こちらこそ、はい、よろしくお願いします。
生き生きライフ生き生き長寿、この番組は医療と介護と建築の長寿メディカル株式会社の提供でお送りしました。